足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ世の中は G7 と。
そうですよ。もうだって寸前になってゼレンスキーさんが来るっていう話になって、それまでオンラインって言ってたんですけど、はい、急にねこう日本に来るっていうことになって、うん、そりゃあまあ大騒ぎよ。
コメディアの人ですか。
まあ、まあ、元コメディアンです。
元コメディアン、ね。
元コメディアンが大統領になったって言って、この前ね、はい、ホリエモンと、爆笑問題の太田光いるじゃないですか。二人が、こう、対談してる、YouTube で言ってたんですけど、ホリエモンが、はいはいはい、でも言ったらさ、太田さんが大統領やってるようなもんでしょって言って二人で爆笑してた。
まあまあ。まあまあ、でもやっぱりこう、ね、やっぱり芸人さんって意外に頭いい人も多いじゃないですか。回転が早いというか、喋、うん、りも上手いしね。
うん。まあ、空気読むのはね、どう今やればいいかっていうの、そこの読みは強いと思うんですけど。いやー、でもまあ、
そう。言いましたからね。
はい。で、それでね、なんか面白い話をちょっと聞いて、で、
何の話ですか？
それね、そのゼレンスキーさんはどうなんですかっていうのに、こう、毎日岸田さんなんか、岸田総理が、記者会見とかやるわけじゃないですか。いろんな記者の前で。はいはいはい、で、その時にゼレンスキーさんは、ね、オンラインでの参加になってますって言って、それまで答えてたんですよ。で、はい、それが、なんか、3日か4日ぐらい前から、岸田さんってやっぱり、めっちゃ真面目な性格なんか知らんけど、
ああ
現時点ではオンラインということになっておりますって言い出したらしくて。
なるほど。
うん。
で、その時点で来るかもっていう。
うん。そう、記者の人たちが、あれって思い始めて。
なんかおかしいなみたいな。
うん。これはなんかあるぞって、みんながざわざわし始めたっていう。岸田さんあかんやん、そこって。
いや、まあでもそういうなんかこう、ちょっとね。なんか
お出しにする。
そう、いかにも政治家って感じじゃなくて、ああ、なるほどな、みたいな。どうなんですかね。お茶目な感じ、
うん、そうそうそう。そこら辺がなんか嘘つけないっぽい感じのとこが、なんか、現時点ではって急になんか言い始めたらしいんですよ。現時点ではオンラインとなってますって。え、何その現時点って。変わるんやな、これはっていう。みんなが思い始めた。はい。
ちなみに政治経済の番組ではございません
ね。あ、そうなんですね。はい。
ニュースいきますね。
はい。
今週のニュースは8件です。Google は2年間使用またはログインされていない個人用 Google アカウントを削除することを決めました。ただし YouTube 動画を含むアカウントは対象外となります。12月から開始され、まずは作成されたが全く使用されていないアカウントから順に削除されます。
はい、Google がね、いよいよ利用規約をいろいろ変え始めて、で、まあ今回使われてないアカウント閉じるっていうのはやっぱりどうしても悪用されるケースが出てきてると。まあ、本人使ってないので、例えば乗っ取られても気づかないわけですね。そのアカウントを。で、それを使っていろいろその成りすましていろんなことをやられるというか、まあ、そっから例えば迷惑メールを送るとかね、いろんなことに使われる可能性が非常に高くなるので、まあ、そういう恐れがあるから、2年以上使ってないやつはアカウントを閉じていくということになって、で、ただ YouTube に対し、に関しては、やっぱりその、例えば全然使ってなくても古い動画であっても人気のあるやつはね、ずっとこう見てる人もいたりとか、 時々古いやつをね、こう検索して、昔のその映像とかそれを見たい人とかもいるので、まあそこに関しては、残しておこうということになったようです。まあ、とはいえ、Google のアカウントでね、メールとかで転送したままにしてるとかいう人たちは、ちょっとね、気をつけて、一旦こう、ログインしておかないとですね、まあ、2年ごとにというか、2年以内にログインするっていう癖をつけていかないと、いつの間にかアカウントなくなって、メール転送されてるはずが、いつも来てなかった、みたいなことになりかねないんで、ちょっと注意してください。
PWC コンサルティングは生成 AI に関する実態調査2023年の結果を発表しました。全体の 54% が生成 AI を全く知らないと回答し、聞いたことがあると回答した人の内訳は、チャット GPT が 60%、Bing が 25%、GPT-4 が 20% となりました。一方、画像生成サービスのダリーやミッドジャーニーの認知率は 4% 以下でした。
このね、なんか統計というか、アンケート調査見て、っていう感じが結構ね、するかもしれないですけど、まあ、世の中まだまだね、こんなもんなんですよ。で、しかもこれ今回、調査した対象の人たちが、実際そのビジネスというか、社会人で仕事をしている人たちということで、まあ、いろんなジャンルの人たちに対して、こう、アンケートを取ってるんですけども、もちろんね、その中には IT 系のところとか、その、コンピューターがね、バックエンドでいろいろ使わざるを得ないような業種の方々もいるんですけども、まあそういう人たちでさえ、生成 AI、まあチャット GPT みたいなものとかにしても、54% ぐらいしか知らないし、さらに、その画像生成 AI とかになるともう 4% 以下っていうね、そのダリとかミッドジャーニーとか、まあ多分そういうものがあるっていうのは思ってても実際どういうサービスなのかとかそういうのを全然ほとんどまだ知られていないっていう、まあそういう状況だっていうことで、まあね、これを見るとその AI を使ってる人、使いこなしてる人とまだ全く知らない人の差がものすごい開いてきてるなというのがあって、じゃあこの辺でね、どこをビジネスにしていくのか、どういう風に使うのか、まあ、この番組聞かれている方々は一歩も二歩もね先行ってる状態なので、ぜひそこはですね、よりその二歩三歩先に行けるような情報をね、ピックアップして、応用していくっていうことを考えた方がいいのかなと思います。
メタバース空間を運営するクラスターは52億円の資金調達を発表しました。これによりこれまでの14億円と合わせて合計66億円の資金調達になります。調達した資金は技術開発や人材採用、新たな分野への進出、グローバル展開、教育などに活用されるとのことです。
このクラスターというね、メタバース空間のサービスなんですけれども、個人で使うには無料で使える。で、しかも、クラスターの中で、その自分の部屋というか仮想空間をこう作ったりデザインしたりそんなこともできるようになっていて、で企業とかもね、いろいろ進出してるんですけども、一番大きなところというか目玉としては、2025年の関西大阪万博、あれがですね、実はクラスターを使ってメタバース空間を作ってるんですね。バーチャル大阪っていうのをやってるんですね。で、これがどういう風に今後展開していくのか、そこにすごく、かかってるのかなという気はしていて、で、まあ確かにね、使い勝手としてはすごく、いろんな人が使っても迷わないような設計になってるかなという気はします。ただ一方で自由度がちょっと少ないかなっていう気はするんですけども、まあただ、多くの人が使うっていうふうに考えれば、このあたりで非常に、いいのかなという気もしますし、今後これだけのね、資金を調達して、展開していく中で、どういうふうに機能を追加し、また、いろんな企業がこの中に入ってくるのか、その辺ね、ちょっと、万博に向けて注目したいなと思います。
茨城県境町は、エストニアのオーブテックが開発した、自動運転シャトルバスを導入すると発表しました。8人乗りの小型バスで7台のライダーセンサーと 8台のカメラを使用して周囲の環境を把握します。
はい、もういよいよね、レベル4の、これは自動運転の車になるんですけれども、もうそういうものが、街中をね、動くようになっていって、で、もう、ほとんどの部分ではもう自動運転で、運転手が特に何もせず、まあ、ぐるぐる決められたルートを回るみたいな形で、シャトルバスなんでね、そういう運転が始まってきたということなんですけど、まあね、これからこういうなのがあっちこっちこう走り回るようになるんで、ちょっとこれはね、後半にもいろいろこれについては話したいなと思います。
アイオイ日生同和損害保険と ZMP は、自動運転ロボット向けの専用保証、自動運転ロボット専用保険プランの販売を発表しました。このプランは ZMP のロボットデリロやラクロを導入する事業者向けに提供されます。人身事故の際に第三者の不正アクセスやロボットの欠陥など導入事業者の責任ではないことが判明した場合、事業者が負担していた治療費などを補填します。
これについては後半にしたいと思います。
三井住友カードはクレジットカード番号を誤って印字したダイレクトメールを29万件発送したと発表しました。4月18日と20日に発送され、本来は紹介番号を印字するべきだったのが、誤ってカード番号が印字されてしまいました。同社はカードが不正利用された損害が発生した場合、費用を支払うとしています。
はい、これはなんかすごいというか考えられないようなミスではあるんですけども、まあ、要は印刷するときにね、そのデータベースの中から名前とか住所とか引っ張ってきて、でそれを印刷して、送るダイレクトメールの住所のね、宛名のところにこう印刷して行くんですけども、その時に、本来その紹介番号みたいなのがこうね、端っこに、まあ、よく企業から来るダイレクトメールとかね、郵便のメールとか、ああいうなんて、ラベルの端っこの方になんかよくわからない番号とか、お客様番号みたいなのがこう、売ってあったりするんですけども、そこのデータを本来持ってこなきゃいけないのを、間違って、カードの番号を持ってきてしまったと。いうことで、まあね、こういうところがそのミスしてしまうって、これは当然ね、印刷するとき何回もチェックはしてるとは思うんですけども、ただとはいえ、やっぱりね、そのチェックがだんだんこういう作業が、ルーチン化してくるというか、毎回やってると、だんだんそういうチェックもね、甘くなってきたりとかするんで、こういうミスが起きてしまうとか、いうことが起きるの、本当ね、こういう、なんか大きなデータベースの中から持ってきてっていう、すごいシンプルなものではあるんですけども、こういうミスが起きうるっていうね、可能性があるので、こういうところはね、本当その、プログラムを作ってる企業さんとか、あるいはそれを扱ってるところとかね、ほんと注意しなきゃいけない。まあ、これも別に、どの企業でもね、起きうる話なんで、こういうことって。ちょっとね、Excel で一つこう、カラムを間違えてデータをコピーしてしまったとかっていうことで、情報漏洩とか起きうるので、ぜひこういうものは注意しましょう。
新潟市でマイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスに不具合が発生しました。抹消済みの印鑑登録証明書が誤って交付され、市は交付サービスを一時停止しました。システムを開発した富士通ジャパンは謝罪し、再発防止に努めると述べています。
もう何回もいろんなトラブルがマイナンバーカード絡みでは出てくるんですけど、もうね、これは、まだまだいろいろ続くと思いますよっていう言っちゃったら良くないけども、結局、その、いつでしたっけ、マイナポイントがね、この、今月末で終了しますみたいなんで、すっごいこう、告知したわけじゃないですか。で、そこで、1日に何百万件みたいな感じで、みんな申し込みがあったので、もう本当に今、自治体の方がその、 申し込みされたマイナンバーカードを発行するのでもう大変なことになってるんですね。で、それがもうすでにこうなんか機械があって、登録され、その登録情報とかが特にオンラインで申し込まれたやつなんか自動的に処理されていくとかいうのであればなんですけど、やっぱりそこは人がね、全部チェックしたりとか打ち込んだり、書類で届いたやつは打ち込んだりとか、いろんなことをやってるわけですね。で、そうすると、いろんなところでいろんなトラブルは当然その人が途中でいっぱい介在してるので起きうるし、で、さらにこのシステムの方もいろいろと想定してないことが起きるんですね。で、今回の場合も、まあ確かに稀なケースって言っては稀なケースなんですけど、一旦引っ越して元あったとこで印鑑登録を抹消して、新しいとこで発行してかな。で、また元いた場所に戻ると。いう時になんか起きるらしいんですね。抹消したやつがまた出てきてしまうということがあって、そういういろんなケースがこれだけね人が動くので、ずっと一箇所にいるっていう人の方がだんだん少なくなってきて、どんどんみんな引っ越すのが当たり前みたいになってきてるので、そういうことを想定して、いろんな設計をしなきゃいけないんですけど、なかなかねこれだけいろんなケースが出てくると追い切れない部分もあるし、そのあたりをどうこのチェックをかけていくかっていう仕組みとか非常に複雑にはなってるのは事実なんですけども、まあねこうなってくると果たしてこのマイナンバーカードをどこまでうまくこう動くまでねどれだけ時間かかるのかなっていうのはちょっと気になっています。終わり。
以上今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のねスーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから
オーバーステップですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。久々にメタバースの話題出てき
ました。久々やね。確かに。
なんかこうね、Facebook がメタに名前変わったからは結構いろんなニュース出てきてましたけど。
はい。
もう、チャット GPT、ね、生成 AI が出てきてからはもう、トント。聞かんようになったなと思ってたんですが。それとあれと、自動運転。
はい。はい。
自動運転ロボットっていうんですか、今は。
あ、だからいろいろあるんですよ、種類が。
うん。
はい。自動運転の方にも。うん。そういうなのがね、こう、いろいろ出てきてるんで。まあ、そんなことも、アリーの世の中いっぱい進んでますよ。
いやまあね、だから大阪万博、大阪関西万博が、再来年ですね。
うん、25年なんで、はい。
言うても2年なんかあっという間やしね。
あっという間です。言うてももう、今半年ほど過ぎてるんですよ、そろそろ。
そうですよね。
うん。
あれ、なんか電車とかどうなんやろと思ってね。
ああ。
アクセス悪すぎるやろ、みたいな。
いや、だから今、いろいろやってるでしょ？なんか、 海の方からアクセスさせるんかどうなんかよう知らんけど、いろんな
間に
こ
合う
とを。
んかなみたいな余計な心配とか
うん。
も。もう、あれで、メタバースでやるんですかね？
メタバースでええんちゃいます？ 一応作ってる風に見せて全部ハリボテ作っといて。行っ
だ
た
い
ら
予
実
算
は、
ね、
あ
決裂
れち
とか
ゃう。
ね。
行ったらさ、会場にめっちゃパソコン並んでて、まずこれ
これ
ヘッ
入れ
ド
てくだ
マウン
さ
ト
い。
ディスプレイ被ってくださいって言って、そこで自由に中ぐるぐる回ってくださいって、なんやそれみたい
ああ、なるほどね。パビ
な。うん。
リオンの中がディスプレイ、マイヘッドマウントディスプレイだらけみたいな。
そうそうそうそう。みんなそこに座って使ってるっていう。なんや、わからんぞ、これ、みた
なるほど。家でもええやん、みたいな
い
ね。
な。なん
日
で
本
こ
に
こ
来
ま
る
で。
必要なかったです、みたいなね。いや、まあまあ、それはあれで、はい。
はい。
まあでもね、予算が増えたということで。
というか、まあ、やってかないとね、結局、仮想空間、メタバースとかサービスしようとすると、ものすごいサーバーとかいるわけじゃないですか、あれは。
まあ確かにそうですね。
だから、ランニングコスト、まあ初期コストもそうやし、ランニングコストもすごいことかかってくるし、だからそういうところでは本当もう資金調達をね、どんどんやっていかないと。で、一方で、まだそんなにまあ正直、売り上げがそんなすごいことになってるとはなかなか思いにくいじゃないですか。
ですね、はい。
そんなね、自分の周りで、メタバースやってて、その中でこんなもの買ったとか、こういうの売った
イ
と
ベン
かあ
ト
れ
があったと
ば、
かないもんね。
あんまり聞かないじゃないですか。一時期はすごいいろんなね、有名、タレントとかそんなんがメタバースの中でコンサートやったとかいろんなことありましたけど、今そんな聞かなくなり始めたでしょ？そういうことって。
ほんと聞かないですね。
いや、やってはいるんですよ。やってはいるんですよ。いろいろ。やってるんだけ
話題
ど、
になってないってことですね。
そんなに前ほどいろんな人が来たりとか、いうところまではまだまだ行ってないので、で、ね、一時期何やっけ、国会議員さんなんかもメタバースの中で演説やったりとか、いろいろやってたじゃないですか。
やってありましたね、はい。
そんなんもピタッと 聞かなくなりましたよね。この統一 地
ま
方
た
選
バ
あっ
ブル始
た、
めたな、みたいな。
統一地方選あったのに、そんなメタバースでやるとかいう話、何にも聞こえてこなかったですよね。
そうですね。
だから、それ、やっぱりまだまだそういうところなので、それをね、万博のある25年まで、継続して、さらに拡大していかないといけないから、それはまあね、資金調達、どんどんやっていかないと追いつかないし、まあ、ただそこで、面白いものができて、本当さっき言ってたような、わざわざ日本来なくても、そういうね、会場に入れる、インターネットつながれば、中見れるみたいなのになっていれば、それはそれですごく面白い、ことができるんで、まあ、それはね、大きな、本当転換期の一つにはなるんですよ、万博が。
なるほど。はい。
だから、そういう意味でもね、ぜひうまくいってほしいとは思ってるんですけど、どうやってこれね、人がそこやって面白いなって思うコンテンツをどうやって作っていくかっていうのが、そっちの方が、これから、残りの期間でね、どう作っていくのかっていうのがすごく重要やなと思ってるんで、まあそこら辺をね、これから頑張って作っていってほしいなってなんか思ってますけど、なんか
期
他
待し
人事に
ま
なっ
し
て
ょ
るな。
う。期待しましょう。で、後半のニュースが、自動運転バスね、茨城県境町の、自動運転シャトルバスを導入するっていうやつと、いよいよ日生堂は損害保険と ZMP が、自動運転ロボット向けの専用保証、自動運転ロボット専用保険プランの、販売を発表したと。いうこの二つのニュースですね。
そうですね。まあ、まずその最初の茨城県境町の方のこれは、まあ、さっきもちょこっと言いましたけど、レベル4って言われるやつで、で、まあ、一定の条件下であれば、自動運転カーの方が優先で、運転をコントロールするんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だから、基本的には、運転
人
手っ
間はいら
て、
ないっていうこと。
何もしなくても大丈夫な形ではあるんですね。
はい。
で、なのでそういうものがいよいよもうあちこち動き始めていて、で、まあ、今回のやつは、その7台の、ライダーっていう、iPhone のね、新しいやつとかについてる、赤外線使ったセンサーですね、3D スキャンできるようなセンサーがくっついていて、で、周りの障害物をチェックして、で、さらに8台もカメラくっつけて、で、それでいろんなものを見て、こう、避けながら走ってくれるっていうようなものなんですけど、で、今回ね、これもやっぱりどんどん進化してきてるなと思うんですけど、雪が降ってる時とか、あとめっちゃ雨降ってる時とかでも、安全に運転できるらしいんですよ。
おー、そうなんですね。
だからそこら辺がだんだんだんだんこう技術が上がってきて、まあ結局運転手がね、そんなにほとんど、触らなくても基本的にはこの自動運転カーが動いてくれるっていうことになるんで、まあだからそれぐらいのことがこうできるようになってきてるんで、まあかなりね、いろんなことができてきて、これからどこまでね、これが本当にその日本の中でこう運用できるのかで、まあ、まあ、どうしてもね、その法律のいろんな絡みがあったり、安全性をすごく日本の場合重視する傾向が強いんで、こういうのってなかなか動きにくいんですよ。で、まあ、例えばね、お隣の、めっちゃ人多いところの 国とかは、とりあえずやってみっかって言って、やって、ああ、そうか、5人ぐらい死んだか、みたいな、そんな話があるんですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い
怖
怖
い怖い。5人でよかったやん、みたいな。いや、それ言うとか知らんけど、
な
そう
る
か、
ほど。
こうやったらこういう、事故起きるんやな、みたいな。学習データはその代わりめちゃくちゃ溜まってってるんですよね。
まあそうでしょうね。
そういうトライアンドエラーをめちゃくちゃできるんで、で、そういう意味で言うと、めちゃくちゃ進んでるんですよ。それの修正されていくんで。
そういうことですね。
本当最初の頃はね、なんじゃこれっていうような自動運転の、車やったんですけど、もうそれがあれよあれよっていう間に、本当にね、日本の方が遅れてるような状況になりつつあるんですよね、もう今って。完全に。で、今回のやつでも、結局この、導入したやつでも、日本のやつじゃなくて、エストニアの車でしょ？そのシャトルバスにするっていうのも。
ああ、エストニアのオーブテック社ってところです
そう
ね。
そうそう。それが開発した車。要は日本でこういうのがまだできてないんですよ。バ
ああ、
ス
そう、
み
な
た
る
い
ほ
な
どね。
形のやつが。普通の乗用車みたいなやつはそこそこね、でき始めたんですけど、でも、バスでこう8人乗りのマイクロバスみたいなやつっていうのはまだできてないんですね。日本製っていうのが。だからそれだけノウハウがもうまだ積み上がってないというか、まあ安全性をね、すごい重視するとなかなか作れないとこあるのかもしれないですけど、法律の
そ
面
ら
とか、
そうですよね。
ま
よそが出したん見て、あ、これぐらいで、みたいな。
あ、なんか、だからこういうのがね、どれだけこう、これから日本が追いつけるのか、あるいはもう、その保管とかを持ってきて運用ノウハウで何とかするのか、まあそこら辺はね、すごい瀬戸際になってきてんのかなっていう気もするんですよね。で、まあそれに絡んでということもあるんですけど、やっぱりこういう自動運転になった時に保険どうするか問題がやっぱりすごい大きいんですよ。
そうですね。
事故った時に、特にその、運転手が何もしなくてもいいような車で事故ったとか、もう、ものによったら、ハンドルとか、ブレーキもアクセルもついてない車になってくるんで、で、そんなの、運転手がどうのこうの言われたって、いや、何にもできんやんっていうね。
私悪くないですって感じですね。
だその時、これ、どうすんのっていうので、やっぱそこは保険でなんとかカバーしていくようなことを考えないといけないわけじゃないですか。
ですね、はい。
で、それを考えたときに、まあ、今回、その IOI ニセ、同和損害保険と ZMP とで、まあ、自動運転ロボット向けの保険っていうことで、これ自動運転ロボットっていうのは何かっていうと、自動運転カーとは違ってて、人が乗るんじゃなくて、宅配の最後のとこをやるようなロボットですね。ちっちゃいやつ。 で、トランクみたいなのがついてて、そこに、荷物を一個ポンって乗っけて、で、家の前までこう、そいつが、運んでくるっていうね。そういうやつを自動運転ロボットっていう言い方をしていて、で、今年の4月から道路交通法が改定されたんですよ。で、その中に、なんでこんな名前になってるのかよくわからないんですけど、遠隔操作型小型車っていう言い方になってるんですね。
なるほど。
そういうのが出てきて、それに該当するロボットを自動運転でこうね、荷物運んでくれるようなやつを、自動運転ロボットって言ってるんですけど、これね、めっちゃおもろいなと思ったんですけど、交通ルール上はね、歩行者扱いなんですよ。
歩行者？
歩行者なんですよ、こいつら。こいつらって言うけど、このちっちゃいロボットは。
だからバイクがボーンってぶつかってたらバイクが悪いと。
っていうか、まず、歩道を走れるんですよ。こいつら歩行者なんで。
ああ、そうな、そういうこと。
そういうことなんですよ。車道を走るんじゃなくて、歩道を走るんですよ。
へえ。
そういう、だからちっちゃいやつだから歩道を走るんやけど、ただ、歩行者を優先させないといけないっていうルールはあるらしいんですよね。
あ、はははは。
で、信号も、多分歩行者の信号で渡るんでしょうね。
へえ。
歩行者扱いっていうのはちょっとおもろいなと思ったんですけど、で、まあ、これを、まずはこのね、今回、ニュースにあったのは、これに対する保険を、まずやっていきましょうということで、まあ、当然ながらね、これ、人が操縦してるわけじゃないんで、勝手にこうね、GPS とか、道路の周りの環境とか見て、目的地まで、勝手に動いていくんで、途中でやっぱね、どっかにぶつかったりとか、
するでしょうね。
家の前に置いてる、なんやっけ、植木鉢ひっくり返すとか、それは起こす可能性あるからね、そういうこと。で、その時に、やっぱりなんかその時の保証とか、いろいろこう考えないといけないんで、それを、まあ、保険を作りましたということなんですね。なんかもうこういうところから徐々に徐々にこう、いろいろトライアンドエラー、まさにこういうのはもうトライアンドエラーやっていきながら、まずはこんなちっちゃい、自動運転のロボットみたいなちっちゃいそのものから始まって、で、じゃあ、これから出てくるその、自動運転の車ですね、それこそ運転手が、操作するにも何も、ハンドルも何もないっていうようなやつを、どんな保険でカバーしていくかっていうのは多分これからね、こういうのをベースにして積み上がってきて、で、その自動運転の、保険だとか、あるいはその事故った時のその責任とかいうのをどこに、するのかっていう時にどうやって分析するかっていう話ですね。その自動運転の車がぶつかった時とかって誰も見てないケースだってあるわけですから、そし
確か
たら
にね。
何が起きたかがわからない可能性もあるんですよね。いくらカメラ、カメラついててこう録画してるって言っても、そのデータすらぶっ壊れてたっていうこととか起きうるのは起きるんで、で、そしたらそれはどういう扱いにするのかっていうのとか、何が原因かをどうやって突き止めるか、もともとの設計がおかしいのか、たまたまその時におかしくなったのかとか、それこそさっきのニュースで、ね、第三者が不正アクセスしてきて壊れたのかっていう、そういうのは、やっぱりどう分析するかっていうのはまた難しいんですよね、そこも。すごい難しい課題がいろいろあって、まあ、まずはこういうところからどんどん保険屋さんが動き始めて、いろんなケースがこう出てきて、そこからまたその実際の人が乗るような自動運転の車とか、そっちに応用されていくんで、まあね、これからこういうのが、だいぶこう、日本も変わってきたな、進んできたな、目に見える形になってきたなっていうのを感じるんで、ぜひこれからね、本当もう大きく変わっていくと思うんで、その辺、いろんなニュース出てくるんで、チェックしていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございまし
は
た。
い、ありがとうございます。
オープニングでぶった切った G7 の話しても大丈夫ですよ。
ああ、ありがとうございます。いや、
途中でぶった切ってしまって、まだまだ喋りたそうやったから。
いや、実は G7 ね、経済とか、政治とか、いろんな、テーマで話されて、その中で、やっぱ今回、生成系 AI の話とかも、人工知能の話とかがね、やっぱテーマになってたんですよ。 で、急激にね、こう、チャット GPT をはじめ、画像生成系の AI とか、まあ、今日でもまだあんまり多くの人が実は知らないみたいな話もあるんですけど、ただ、やっぱり、いろんなものに対するインパクトが大きいので、この生成系の AI は。だからどういうふうにこれを運用していくのかっていうのを、それぞれの国でバラバラにこんなね、基準とかいろいろ作ってても、抜き道がいっぱい、結局ね、ネットで繋がってれば使えてしまうから、
そうですね。はい。
で、抜け道いっぱいできるんで、それをやっぱりこう、国際標準みたいなのを作らないといけないっていうことで、また石田総理がやっぱまあ議長国なんでね、おっしゃってたわけですよ。それがですね、経済社会への影響が甚大であり、G7 が一致して切迫感を持って対応すべきだと呼びかけたらしいです。切迫感を持って対応すべきと、もうなんか岸田さん、
なんかぽい発言、
岸田さんぽい、ね、もうなんかすごいことを言っているようで。実は、何言うてんねやろっていう、よくわからんなっていう。具体的には何も言ってないみたいな、そういう発言があって。いやー、ちょっと、まあ、そうなるやろなと思ったんですけど、うん、そんな感じになりまして、ちょっと、あーって思って見てましたけど。
あーと思ってた。それをどうしても言いたかったと。
そう。もう一応ね、IT のニュース扱ってるんで、これは言っとかないとと。
ね、今、旬ですからね。
はい。
出会いはね。
はい。
わかりました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。